さて、先週から鯖江市がお送りする防災啓発特別番組が始まりました。毎週月曜から木曜日まで日替わり4回を1シリーズとし、全8週32回の企画番組です。この番組は災害時に備えて市民の皆さんに常に防災意識を高めていただき、万が一の時にも役立つような情報を発信するために、安心で安全な街づくりを目指す鯖江市がお送りします。第2週目は福井地方気象台の職員さんをお招きしてお話を伺ってまいります。1回目のテーマは気象の基礎知識について。福井地方気象台気象情報官吉村香織さんにお話を伺ってまいりました。さて、今日はどのようなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は気象の基礎知識として大雨や集中豪雨、竜巻や落雷などの気象災害の原因となります積乱雲のメカニズムについてお話したいと思います。
積乱雲のメカニズムですね。確かに発達した積乱雲の影響で各地で大雨になったといった話はよく聞きますよね。この発達した積乱雲はどのように発生するんでしょうか。
積乱雲は強い上昇気流によって発生します。上昇気流は上空に強い寒気が入ったり、地上に暖かく湿った空気が入ったりして大気の状態が不安定になると起こります。また暖かく湿った空気と乾燥した冷たい空気のぶつかり合う前線の近くでも上昇気流は起こります。前線の近くで激しい雨が降ったりするのもこの上昇気流によって積乱雲が発生するためです。
まず強い上昇気流が起こることによって積乱雲が発生し、激しい雨を降らせるというわけなんですね。
はい、夏の積乱雲入道雲は太陽の厳しい日差しが地面を温めて強い上昇気流が起こることが原因です。ですから夕立と呼ばれるように天気の良い日の午後から夕方に発生します。冬に大雪を降らせる積乱雲は大陸から吹き出す冷たい季節風が日本海の対馬暖流に温められ上昇気流が起こることによって発生します。
ところで上昇気流が起こるとなぜ雲ができたり雨を降らせたりするんでしょうか。
暖かく湿った空気は重さが軽いため上空に向かってどんどん上昇します。しかし上空に行くほど気圧は低いため膨張して温度が低下します。空気には膨張すると温度が下がる性質があるためです。また空気には温度が高いとたくさんの水蒸気を含むことができますが、温度が低いとあまり水蒸気を含むことができないといった性質もあります。このため上昇して温度の下がった空気は水蒸気をあまり含むことができず、含みきれなく水蒸気は雲となり雨として地上に降りてきます。積乱雲の中では秒速10メートル以上の上昇気流が起こる場合もあって、大量の水蒸気を上空に持ち上げます。
積乱雲は大量の水蒸気を上空に持ち上げるので激しい雨を降らせるというわけなんですね。それでは集中豪雨は何が原因で起きるんでしょうか。
集中豪雨は活発な積乱雲が原因ですが、実は個々の積乱雲の寿命というのはせいぜい1時間程度なんです。つまり集中豪雨は積乱雲が同じような場所で次々と発生、発達を繰り返して継続することによってもたらされるんです。ですから大量の水蒸気が継続して入り込みやすい梅雨前線や台風の周辺で集中豪雨が発生することがあります。また地形的に水蒸気が集まることで集中豪雨が発生する場合もあります。
なるほど。それでは積乱雲の発生や接近が分かる方法というのはあるんでしょうか。
とにかく大切なのは空の変化に注意するということです。さっきまで晴れていても急に黒い雲に覆われて激しい雨や落雷、突風などが発生する恐れがあります。雷鳴が聞こえたり、ヒヤッとした冷たい風が吹いてきたり、大粒の雨や雹が降ってくるなどしたら積乱雲がすぐそばまで近づいているのかもしれません。最近では雨雲や雷雲の動きを 携帯電話の方でも確認できるようになっています。また最新の気象情報を入手しておくことも大切です。積乱雲は大雨のほか落雷や突風、竜巻を発生させることもありますので注意してください。
吉村さん、ありがとうございました。第2週第1回目の今回は、福井地方気象台気象情報官の吉村香織さんにお話を伺いました。
防災一口メモ。地震と違って台風や豪雨についてはある程度予測することができます。普段から気象情報には十分注意を払い、万全の対策を講じることが大切です。
鯖江市がお送りする防災啓発特別番組、毎週月曜日から木曜日まで日替わり4回を1シリーズとし、全8週32回の番組です。この番組は災害時に備えて市民の皆さんに常に防災意識を高めて、万が一の時にも役立つような情報を発信するために、安心で安全な街づくりを目指す鯖江市がお送りしました。